どうもこんばんは、こんにちは。天気元気ビュートでおなじみの斉藤達治でございます。今日のですねベルリンの天気もですね寒かったですね。今日は24日ってこと言いたかったんですね、すいません。8度9度、いや寒かったですね。あの曇り空で、まあ、たまに太陽が出るかなぐらいでね、本当にあの暖かく来週からなってくるのかっていうのがね、本当に、心配な日でございました。それではですねビルド、今日も気になる記事いってみたいと思います。今日はですね、ベルリン、まあ、ドイツでですね、結構まああのウーバーイーツとか、まあ、そういうのにも並んで結構有名だったゴリラって言ってですね、まあ食べ物というよりはなんかちょっとしたバターとか油とかなんかそういったスーパーでですね売ってるものをですね、なんていうんですか、ウーバーみたいな感じで注文すると本当にすぐ持ってきてくれるっていう、画期的なね、リーファリングのサービスだったんですが、まあこれ本当コロナの時はね本当にみんな外に出れなかったんで、こういう食品宅配サービスっていうのは非常にブームに、なったんですが、まあ今ねコロナも明けて、まあね自分たちでいろいろ買いに行けるようになったらですね、まあとガツンとやっぱりその売り上げが下がりでですね、もうあの従業員10分の1以上削減するというような、になっていて、まあちょっと前ぐらいからねもうなんかあの投資家の方たちがもう手をどんどん引いているっていうのはねなんか書いてあったんですけど、まあなんかやめるにやめられないみたいなね、感じだったみたいですけど、もうとうとうドイツからは撤退というふうに決めたみたいですね。まあこれはあれですよね、傷口が深くならないうちに、傷が広くならないうちに早く、抜けた方が良かったという判断なんでしょう。まあねちょっとまあもう結構ね、ドイツではあんまりもうなんか誰もなんか頼むような感じにはなかったですよね。まあウーバーイーツとかね、未だにやっぱり僕も、たまに頼んだりとか、それこそウーバータクシーなんかもね頼んだりしてます。まあこの辺はねまだ大丈夫と思いますけど、はい、じゃあ次の記事行ってみたいと思います。次ですね、ウィーンのアートオークションでですね、クリムトって、まあ、画家さんがいるんですけど、この方多分ユダヤ人だと思うんですけど、なんかまあいろいろねナチスに迫害されたというなんかね過去があったりとか、まあ、本当大変な方だったんですけど、この方の絵がですね、亡くなったと思われていた絵がね出てきてですね、このウィーンのオークションでですね、3000万ユーロで落札されたということですね。3000万ユーロって何、30億円ぐらい、円で言ったらもっとなのかな、もっとですね、今ね今1ユーロ165円とかですからね、とんでもないことになってます。まあ結構なんか経済学者から言うと話してますけども、多分あと 2,3 ヶ月中に170円ぐらいなんじゃねえかっていうね、170円超えてきたらちょっとまたなんかあのユーロをですね日本に送金しようかななんてちょっとね思っております。あ、まあまあそれはねちょっと脱線しました。でまあ3000万ユーロで落札されたと書いてあるんですけど、まあ、最大7000万ユーロまではですね、いけたんじゃないかという、でもこれはオークションでですね、まあ、3000万で落札して決めたということなんですけど、まあそれで、ね、そこからまあちょっとこうねなんか疑惑が湧いてきてですね、実はこの絵偽物なんじゃねえかっていうね、っていうことをですねなんか言っている人がですね、いましてですね、でそれなんでこうなったかっていうのはですね、まああのクリムトのですね署名がなかったっていうね、まあただこの絵はまだ完成されていないから多分署名がなかったっていうのも言われているので、まあなんともですねこれはねあの正解がわからない、まあ多分専門家のね人が見たら多分本物かどうか まあね、判断してそれで本物ということで、まあ、売り出していたんでしょうけど、まあ、なかなかこういろいろ疑惑がある、感じの絵でございます。なんかこういうのって結構ね、あの小説じゃないけど面白いですよね。まあ3000万ユーロなんて僕にはもう本当に手の全く届かないあれなんで、もう外から見物しているだけでございますが、はい、じゃあ次の記事行ってみたいと思います。ドイツのですね、ベルリンのマウアーパークっていうところがありまして、まあそのなんていうんですか、ベルリンの壁があったあたりのですね、にあの大きい公園があるんです。それをマウアーパークっていうんですけど、ここでですね、毎週日曜日はフリーマーケット、まあ大きいねフリーマーケットやっててですね、でさらにそこの広場でですね、カラオケ大会がやってるんですよね。ただこのカラオケ大会が禁止になるんじゃないかということでちょっと大騒ぎになっている。まあなぜ大騒ぎになるかっていうと、本当にねこのカラオケ僕も何度か見に行った時がありますけども、すごい人がいてもう大盛況なんですよ。なのでこうやってね人が集まっているのに、わざわざですね、なんかそのまあご近所のね迷惑、というわけでも、まあ、なくはないとは思うんですけど、それまあそこまでですね、その取り立たされてないのに、この辺の地域がですね、一応その音楽禁止区域にされたということですね。まあそこは例外に、例外なくそこもマウアーパークのですね、そのカラオケも禁止した方がいいんじゃないかというふうに言われているんですが、まあね、まあいわゆるそのなんだ、マウアーパーク友の会会長という方がいらっしゃるんですけど、まあなんか、まあとりあえず、ここはそういう大盛況だし、まああの地域住民の迷惑にならない、程度でですね、音を出しているので、一応なんかこれを続けられるみたいですね。でもね、これほんと結構面白いんですよ。あの何十人、何千人ってことはね、何百人ぐらいの人がですね集まってですね、みんなから真ん中にねステレオスピーカーと、マイクがあって、そこにね、はい次歌いたい人みたいな感じで来てですね、でそれで歌をリクエストして、それをね大勢の前で歌うんですよ。これね、ほんとなんでこんなずっと見ちゃうのかなというのは、やっぱり次は上手い人が来るんじゃねえか、次は上手い人来るんじゃねえかみたいな、あのピーナッツ現象ですよね。ピーナッツ、あの落花生がですね、あのやめられない止まらないのと一緒でですね、次は美味しいの、次はもっと美味しいの、次は綺麗に皮が剥けんじゃねえかみたいなですね、なんかそういうのですね、いや実際に本当に上手な方もねたくさんいらっしゃるのですごく楽しいんですけどね、まあまあそういうね有名なベルリンでもまあ有名なそのねカラオケ大会がまあ一応存続されるという記事でございました。はい、ということでですね、ビルドはこんな感じでですね終わりにしたいと思います。今日はですね、まあちょっとね髪の毛のお話でですね、僕すごいねずっと気になってたのがですね、あの中国にですね、まあ少数民族、中国っていろんなね、民族が集まってるんですけど、まあそこのね、少数民族でですね、これなんて読むんだこれね、これちょっと待ってください、このミャオ族っていうんですけど、結構ね面白いんですよこれね。ミャオ族って何だろう、代々髪の毛をですね、例えばおじいちゃんとか、ね、おばあちゃんとかね、お母さんとか長い髪の毛をもう三つ編みにして取っとくんですよね、うん、でそれをですね、なんて言うんですか、束ねて三つ編みにして一本にして、まあ、何本も何本もしとくんですけど、でそのですね髪の毛をですね、まあ何だろう、日本で言うとまあ清掃、女性がですね清掃する時のまあ何か民族衣装みたいのを着る時に、その長い髪の毛、もう代々伝わる髪の毛をですね、まあまあ何メートルも 2,3 メートルあるんでしょうね、それを自分の毛とエクステンションじゃないけどみたいな感じで結びつけて、それをどんどん巻きつけてですね、ものすごい大きい髪型というかヘアスタイルを作ってですね、ほんとこれ首の骨が折れんじゃねえかぐらいなね感じの清掃のね 形をし、髪型形、をしてね、すごいね面白いんですよ。ただこれはなかなかね、やっぱ衛生上やっぱり良くないのでですね、なんかあまりそのもうよっぽどの時じゃないとやらないっていう。で髪の毛もね、保存状態が、ね、やっぱり良くないとボロボロになってきますからね。だからそれはですね、まあなんか面白いんですけど、まあちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなというような、感じですね。でこのね、結構その髪型ってまあいろんなね、僕今いろいろまたいろいろね調べているんですけど、そのいろんなやっぱり中国でいろんな民族がいるのでですね、なんか本当その部族によってですね全然違う髪型というか、面白いですよね本当。で大体言えるのは、男の人は大体剃りますね、中国はほとんど多分なんか前髪を剃るのなんて言うんでしたっけ、炎天じゃなくてまあなんとかって言うんですけど、結構ね剃ってる、人が剃る、民族がですね多いですね。いやーなかなか面白いなっていうふうに思います。でまあ日本もですね、やっぱりその、なんだろう、今でもね日本髪なんかやっぱりそういう大きい頭を作りますし、で話がちょっと一瞬それますけど、まあシャンプーなんかもね、日本にやってきたの大正時代以降、江戸時代に至ってはですね、やっぱりそんなに髪の毛って特に女性も男性もそうだけど洗ってないんですよ。月に1回か2回、まあ、2回ってことはない、1回ぐらい。日本髪って相当髪長くしておきますからね。でそれをですね、うどん粉で洗ったりとかですね、まあ、米のとぎ汁なんかでね洗ったりとか、していたみたいです。なのでですね、まあ、ある文献によるとやっぱりその時代のですね髪の毛はですね本当におしっこ臭かったっていうね言われるぐらい、やっぱりあんまりね清潔ではなかった。でそのシャンプーが出始めたのは、1900何年ですよね、その大正時代、になってですね、粉シャンプーっていうのがね出始めて、これね多分ね花王さんとかそういう大きいとこじゃないんですよ確か、なんかすげえ一般的なところで、でそれが、売り出して、それがね売れなかったのかな。でもなんかその後花王さんとかね今の、そういう大きい大手のね会社がまあやり始めて、シャンプーが定着してきたっていうね、ことでございます。だから髪の毛ってね、だいぶね本当は清潔にしとかないとね、大変なことになってしまうので、ね、このミャオ族の方もですねお気をつけあれという、まあ、普段こんな髪型多分ですね髪の毛くっつけているわけじゃないのでね大丈夫と思うんですけど、はい、ということでですね今日はこんな感じでですね終わりにしたいと思います。今日はもう4月の24日ですね。いや日本はもうすぐね多分ゴールデンウィークが始まるし、まあドイツはですねゴールデンウィークはないのか、まあ、5月1日はねメーデーとかで結構ねまた騒がしい街がざわつくんじゃないかなっていうふうに、もうそんなね月日が経ってまいりました。ということでですね今日はこんな感じで終わりにしていきたいなと思います。それではまた明日、さようなら。